はい、皆さんおはようございます。ではですね、今日はあの有名なヨナ書です。ヨナ書について学びたいと思います。皆さん、ヨナ書、皆さんご存知ですよね。わからない方もいらっしゃると思うんですけれども、とても有名です。何で有名ですか？大きな魚に飲み込まれたっていう、あの子供の時からよく聞いている話ですよね。で、今日はヨナ書について学んでみたいと思います。じゃあまずタイトルですね。タイトルは、本書の表題は主人公の名から取られている。ここ最近ずっとそうですね。で、次はヨナのヘブル語は、まあ同じです、ヨナと言います。で、意味は何ですか？鳩と言います。鳩です。鳩っていう名前です。ですから、ヨナは画家書において鳩として使われている。ああ、我が鳩とか出てきますよね、画家書に。そこヘブル語ではヨナってなってるんです。ヨナっていうのは鳩っていう意味なんですね。で、次、著者、ヨナが著者であるとはどこにも述べられていないが、彼が著者であったというのが伝統的な見方である。ヨナ書の中にはヨナ自身がこれを書いたっていうにはどこにも書いてないんです。ところが、彼がこのヨナ書の著者であるっていうのが伝統的な見方です。では、ヨナ書が書かれた歴史の背景について考えてみましょう。じゃあ、ヨナが預言者として活動した期間は国家として大きな悩みの時代であった、このヨナが活動していた期間はとても国として大きな悩みの時代であった。で、それはイスラエルの王座に君臨した王たちは皆主の目に悪を行い、国として罰せられる時が迫っていた。主はヨナを通して国が再び強大になることを予告された。やがて悩みが軽減されたのは国家が主に立ち返るきっかけとなる目的があった、ですから国としていろんな悪を行っていたので、国として大きな悩みの時であったっていう意味ですね。内部にいろんな問題があったわけです。繁栄は神の祝福下にある国家がどのような高さに到達できるかを実証していた。しかし、神の祝福を受けていたにもかかわらず、ヤラベアムは彼の後継者たちと同じく主の目の前に悪を行った。ですから、皆さん、罪を犯すか犯さないかはクリスチャンであるかないかとは関係がありません。そうですね、神の大きな祝福を受けていながらも主の目の前に悪を行うことができるんですね。私たちも同じです。主の大きな祝福を受けていながらも、主の目の前で私たちは悪を行うことができてしまうんです。ですね。次見てください。じゃあ6番のスライドです。ヤラベアム2世が治めていた頃のアッシリア王たちは、まあ、こういう名前です。アダドニライすいません、アダドニライ3世、シャルマネセル4世、ちょっとすいませんね、アシュルダ3世、そしてこれすいませんね、カタカナです、アシュルニラリ5世であった、まあ、こういう人たちが王様だったんですね。アッシリアっていう国のですね、その当時の中近東の一番強い国です、アッシリア。 アダドニラリ三世の治世に宗教改革が起こったらしい証拠がある。このアッシリアのアダドニラリ三世の時代にその国に宗教改革が起こったらしい証拠があります。で、ある人たちはこの一神教会革命とヨナのニネベへの使命とか関連していた可能性を示唆する。ああ、なんかこのアッシリアの歴史的文書の中に一神教改革をした証拠が残ってるんです、歴史の中で。で、それとヨナがニネベで伝道したのが関連あるんじゃないかっていうふうに考えてもいるんですね、うん、そういうことです。ですから、もうアッシリアにおいて何か宗教的改革があったっていうのは確実です。で、それが歴史的、その証拠によって、あ、ヨナ書の話がもしかしてそれなのかもしれないっていうことなんですね。じゃあ、ではヨナ書の、まあヨナ書が書かれた時代的背景については、まあこういう簡単にちょっと見ておきましょうね。ヨナ書が持っているメッセージはですね、その時代的背景よりももっと大きなものがあるからなんです。じゃあヨナ書の概要、短いです。1章から4章まで、で、こういう構図を持っています。じゃあまず1章の一節からですね。ヨナが署名、神様からの署名を受けます。証明ですよね。召されます、使命のために。ところがヨナはどうしますか。逃げます、逃亡。で、4節から7節、嵐と預言者の告白が、海で嵐に会いますよね。で、海に投げ落とされる。で、そこで2章の1節から10節は魚のお腹で祈りと感謝。そして3章の1節と4節見ますと、ヨナのメッセージと説教、ニネベにおいて、説教するんですね。で、そしたら5節と10節にニネベの悔い改めと救い、悔い改めなわけです、町全体が。そして4章に行きますと、ヨナが何を言いますか。文句を言います、不平。そしたら9節と10節、神様の問いと答え、まあ、こういう流れになってますよね。で、そこでじゃあこのように見ることができます。このように神様の証明とヨナの逃亡、祈りと救いの歌、2章は祈りと救いの歌です。で、3章はヨナのメッセージとニネベの悔い改め、で、4章はヨナの不平と神様の答え、こういう流れなんですね。で、このように見ることができます。最初はヨナの不従順、それによる苦悩があります。そしてヨナの従順が出てきて、ヨナの不満、まあ、こういう流れですね。ですから、ヨナに対する神様の憐れみが前半に描かれています。そしてニネベに対する神様の憐れみが後半、まあ、このように見ることができるんですね。じゃあ、そしたらヨナ書のメッセージについて見ていきましょう。逃亡する預言者ヨナ書。ヨナ書は聖書で最もよく知られている本の中の一つだが、最も誤解される本でもある。どういう点においてか。批評家たちには最も辛辣に攻撃される本がダニエル書とヨナ書である。特にヨナ書は聖書のアキレス腱と呼ばれるほどたくさんの攻撃を受けてきた。じゃあ皆さん、ダニエル書とヨナ書が一番攻撃された、批評家たちに攻撃されてきた2つの本だと言ってるんですけども、じゃあなぜでしょうか。なぜ攻撃を受けてきたんでしょうか。ダニエル書はなぜ攻撃を受けたんでしょうか。ダニエル書の主な内容は何ですか。予言ですよね、予言、うん、ですから、ダニエルが生きていたバビロン、ペルシア、 ギリシャ、ローマ、その時代が詳しく描かれているわけです。で、ひよかたちはいやもう前もってそんなこと書けるはずがない、そんな予言があるはずがない、きっとローマ時代終わってから誰かが自分がダニエルであるかのように書いたのがダニエル書だというふうに批評する人たちがいるんです。予言があまりにも正確だから、うん、そのように批判するわけなんですね。で、ヨナ書は何ででしょうか。そんな人が魚のお腹の中に入れるはずがない、うん、でもし入れたとしても魚がその人を吐いて吐き出して生きれるはずがないとでそれで攻撃される2つの本です。もうたくさんの攻撃を受けてきました、散々。で、彼らはこの本を、批評家たちはっていうことですね、この本をガリバー旅行記のような昔話程度と考える。だからどういう意味ですか、小説だ作り話だっていうことですね。しかしイエス様はダニエルとヨナを実際の人物として言及して、特にヨナの経験をご自身の復活に適用していた、うん、イエス様は直接おっしゃった二人の預言者がダニエルとヨナなんですよ、うん、ダニエルが言った憎むべきものがとかですね、ダニエル預言を直接引用しておっしゃったんです、説教なさったんです、イエス様。で、ヨナについては何ておっしゃるんですか。ヨナが3日間魚のお腹にいたように私も復活するというふうにおっしゃるんですよね、うん、マタイの福音書12章の39節40節に書いてあります。で、ヨナの話はイエス様の復活が歴史的な出来事であるように、歴史的な出来事である。だからヨナ書に書いてあるのは小説だっていうふうに攻撃するんだけれども、しかしその中に書かれているものは全部実際歴史の中に起こった出来事であるっていうことなんです。で、それがどのように証拠付けられるか、根拠付けられるか、イエス様がそれを用いている、これ以上のなんか権威がありますか。イエス様がその経験が私の経験だって実際の出来事としてイエス様がおっしゃったのであれば、それ以上の証拠を私たちは求めることができないんですね。イエス様はそうだっておっしゃったわけですから、ヨナ書は実際歴史の中であった出来事なんです。で、ヨナの経験はすでに言われている具体的な歴史的状況に照れ合わせてみて理解される。じゃあ、では次は皆さん1章2章3章4章続いて見ていきましょう。各章のメッセージを見ていきたいと思います。じゃあ、ヨナ書1章、神様から逃れる、1章は神様から逃げていく話ですね。じゃあ最初に主の前を離れてタレシシへ逃れようとする人生は下り坂であるっていうのが描かれるんです。ヨナは神様から召されたんですね、うん、ところがヨナは逃げていきます。でもその逃げていく道をよく見ていきますと下っていくんです。ずっと見てみましょうね。じゃあ、ヨナはヨッパにまず下っていきと書いてあります。で、高い船賃を払って船のどこに、奥に下り、また下るんです。そして伏して熟睡していた。じゃあ、まずイスラエルからヨッパに下っていきます。で、その下ってヨッパに下っていき、船に乗ってまた船の奥に下っていきます。 じゃあさらに彼は荒れ海に落とされ、さらに落とされるんですね。下に下ります。山の根元にまで下り、そしてやがて黄泉の腹の中から叫ぶようになった。じゃあ皆さん、ヨナがここで問題ですクイズです。ヨナが魚に飲み込まれたのはどのような状況だったんでしょうか。じゃあ1、魚が船の下で待機していた、神様から使わされて、でヨナが落ちたらすぐ飲み込んだ、口の中に入れて。じゃあ2番、ヨナが一番下まで溺れて、でそこで魚が彼を飲み込んだ、どっちでしょうか。1番だと思いますか、2番だと思いますか。1番だと思う方、はい、2番だと思う方、はい、ありがとうございます。正解は2番です。なんだけど聖書を見たら分かるんです。うん、どこまで下ったんですか。山の根元まで下った。そして見てみると、実際見てくださいね。2章を開いてみてください。ヨナ書2章、ヨナ書2章を見てみますと、5節見てください。5節、水が私をめぐって魂にまで及び、淵は私を取り囲み、海藻は山の根元で私の頭にまといついた。だから海の底まで溺れたんです。彼は海藻が頭にまとうぐらいね、うん。だからどこまで下ったんですか。彼は海の底まで下ったんです。神から逃げる人生はこういうふうにずっと下っていくんです。それを描いてるんですよ。わざわざイスラエルからヨッパに下り、そのヨッパの港から船に乗って船の奥に下り、また海に下り、海の底まで下っていくんです。でそれを何て表現するんですか。黄泉の腹、うん、ずっと下っていきますヨナ。じゃあ次、神様から逃れる人生は下る人生である。わざわざそういうふうに表現しているんです。下るんです、うん、あと皆さん面白いのは、その良きサマリア人の話を見てみますと、そのサマリア人、強盗にあった人はどこからどこに向かう道だったんですか。エルサレムからどこに向かっていったんですか。エリコ、そうです、エリコ、エリコに彼は下っていくところだったんですエルサレムからエリコ、からエリコへ下っていく道に強盗に遭うんです。下り道なんです。エルサレムから離れると下り道なんです。私たちは神様から離れていくと下るんです。それをヨナ書は描写してるんですね。じゃあ次、10番のスライドです。私たちの人生は神様から生まれ、神様を通して神様へ帰るのを深く認識するのが大切である。神から生まれ、神によって生き、また神に帰るっていうのをね、私たちは深く認識していないといけないっていうことなんですね。で、神様から逃れていく私たちの人生も結局は神様のうちにある。 私たちがどんなに神から逃げようとも神様の手のひらの上だ。神様から逃れようとするあらゆる試みは無駄である。私たちは神様からやっと逃れたと思っても神様のうちにあるんです。神様はそれほど大きなお方だからです。宗教改革者カルヴァンは神の御前でというモットーを自分の一生の信仰の指標とした。少年サムエルが神様に召された時に彼は主の前にいた。サムエル記上を確認してみてください。サムエルは常に神の前にいたって言ってるんです。1章の12節、15節、19節、22節、2章の17節、19節、21節、全部サムエルは神の前にいるんです。同じです。私たちも常に私たちは神の前にいることを意識しないといけないんですね。次、どこでも私たちが神様の御前にいることを意識するなら逃亡するヨナのようにはならないはずだ。ヨナは神から逃れることができると思ってたんです。だからずっと下っていくんです。で、ヨッパで彼が船に乗ったっていうことはどこに向かおうとしたかというと、今神様は東のニネベに行きなさいとおっしゃったんだけれども、彼はヨッパっていうのは西の海岸なんです。西に逃げるんです。正反対の方向に。タルシシっていうのはもう遠い西なんですよ。ヨナは神様の前から逃れることはできると思ってましたけれども、逃れることはできませんでした。では2章見ましょう。神様に向かっていくんです。次はヨナが神様から逃れていったんだけど、2章は神様に向かっていきます。魚のお腹の中で祈るヨナの話は多くの懐疑主義者たちにつまずきの石になっていた。こんなことはありえないと思ったわけなんですね。しかしディクソン博士は、私は神様が魚のお腹の中に現代のスチーム装置と電気がついているホテルを設備しておいたとしてもその御言葉を信じます。たとえヨナ書の中にヨナが魚の中にこう飲み込まれた時、その中にはベッドとあのトイレとお風呂がちゃんとついていたと書いてあっても、私はそれを信じます。なんでそれが御言葉だからと言ったそうなんですね。ヨナのヨナ書の歴史的事実性を力説した、2章は淵の中、海の真ん中、黄泉の腹の中、つまり実存の一番低い深淵、死の黄泉から叫ぶ未だかつてなかった祈りである。人間が下ることができる一番低いところ、イエス様以外に。イエス様は死の中にまで行かれたんですね。でもその死のギリギリのところまでヨナは下っていた。本当にイエス様の死に例えられるほど、でその中で捧げられた祈りなんです。2章は命を懸けた偉大な祈りによってキリスト教の命と歴史は支えられてきた。例えばエリアの祈り、ダニエルの祈り、エステルの祈り、イエス様の祈り、こういった祈りによってステファノの祈り、こういった祈りによって教会は支えられてきたんです。命を懸けた祈りです。 過去に捧げられたそのような祈りは今も天の祈りの倉庫に成就される適機を待っている、うん、祈りの大切さです。祈り、多くの人々は命をかけて祈ってました。次12番スライドですね、見てください。ヨナが逃れようと決心した後、すぐ神様の介入が始まった。タルシスへ行く船、海の嵐、くじ引き、大きな魚、トウゴマ、虫、東風など、偶然と見える出来事には頑固なヨナのための神様の深い愛の努力が込められている。神様が私の人生の主であることを認識するとき、偶然は必然に、無意味は意味となる。これをぜひ覚えてください、皆さん。では3章に行きましょう。3章、神様と共に。じゃあ1章は神様から逃れる、2章は神様に向かう、3章は神様と共にですね。じゃあ神様から逃れたヨナは神様の声の代わりに恐ろしい嵐の声音を聞かなければならず、神様の栄光の代わりに荒れ狂う波を見なければならなかった。霊的力によりニネベの町を歩き、悔い改めの福音を伝えなければならない彼が船の奥に隠れ熟睡していた。これが私たちの姿なのかもしれないですね。福音を伝えなければならない預言者が船の奥に隠れて熟睡している。彼は人々の福音の源とならなければならなかったが、むしろ問題の原因になってしまった。失われた魂の命を救わなければならない彼が自分の命まで失いそうな状況に置かれている。2章までの状況ですね、これが。で次、しかし憐れみ深い神様は彼を捨てない。主の言葉は再びヨナに臨んでいった。神様はいつも再びチャンスを与えられる、うん、神様憐れみ深い方です。私たちがたとえ失敗したとしてももう一度チャンスを与える方、失敗を恐れないでいただきたいと思います。3章は未だかつてなかったリバイバルの記録である。初代教会のリバイバルを超える大々的な悔い改めの運動が大きな町ニネベ全体を覆った。3章の5節から10節のところどころ読んでみるとこのように書いてあります。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を触れ、大きいものから小さいものまで荒布を着た。この噂がニネベの王に達すると、彼はその王座から立ち上がり、麻服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座した。人も獣も牛も羊も皆、何をも味わってはならない。物を食い、水を飲んではならない。人も獣も荒布をまとい、ひたすら神に奪われ、おのおのその悪い道およびその手にある凶暴を離れよう。これがニネベにあった悔い改めのリバイバルだったんです。ニネベっていうのはですね、もうイスラエルの宗教と正反対の宗教なんです。なのに神に使わされた、しかもその働きに不満を持っていたヨナの説教によってニネベにこれだけ大きな救いがあったんです。じゃあこれが歴史的事実であるのであれば、皆さんこの日本ではどうなんでしょう。キリスト教の文化とは全く違う、この日本において ヨナのように臆病である私たちを神様を用いて福音を語るのであれば、ニネベであったような王様にまで至って、その町全体が獣まで悔い改めた、その歴史がこの日本においても可能でしょうか。可能です、うん、続いて見てみましょう。15番です。ヨナには信じがたい、いや心から望んでない悔い改めとリバイバルの波が彼の憎悪の対象であるアッシリアに起こった。王と全ての政府と全ての国と民、そして獣までこの大きな悔い改めの運動に参加したのである。本当にすごいことが起こったんですね、うん、次、ヨナ書4章、神様に対抗するんです。神様から逃れて、神様に向かって、神様と共にあった歴史を味わったにもかかわらず、4章で彼は神様に対抗します。見てみましょう。ヨナ書の2つの注目すべき奇跡は、大きな魚がヨナを飲み込んだ事実、そしてニネベのような大きな異邦の町がよく知られてもいないある外国伝道者の説教によって悔い改め神様に立ち返ったという事実である。この2つがヨナ書の注目すべき大きな2つの出来事です。しかしこれよりもっと驚くべきことは、預言者がニネベの悔い改めを見て憤慨したという事実である。これこそ信じがたい奇跡のようなことですものです、ね、これを分かりやすく言ってみましょうか皆さん今年マラナタを通して伝道講演会を通して例えば100名もバテスも来たとしましょう。でそれを見て牧師である私が怒ってるんですよ。なんで役目もこんな爆睡起こるんですか神様って、うん、大変じゃないですかって。お金もたくさん使いました。もうみんな疲れています。もうこんな役目なんかいりません。想像できますか、うん、どんなに大変でもそれは喜ぶべきことじゃないですか。ヨナは今怒ってるんです奇跡のようなことなんです。ニネベの人が悔い改めに関しては一つの章が、あ、つまりどういうこと、ニネベの人が悔い改めに関しては一つの章が与えられています。三章一つでも預言者を悔い改めさせ訓練するには三つの章が必要だった。だからヨナ書全部で四章ありますけれども、ニネベの人が悔い改めるっていうにはただ一章だけ書いてあるんです。でもヨナが悔い改めて彼の訓練のためには神様は 4章の中3章を用いているっていうことなんです。神様にとってはニネベ全体を悔い改めさせるより預言者一人を悔い改めさせるがもっと大変だったんです。同じです。神様はこの日本全体を悔い改めさせるより何が大変ですか。私たちクリスチャン一人を悔い改めさせることがもっと大変だ。このヨナ書が語っているメッセージを私たちは重く受け止めないといけないと思います。私自身のことなんです。ある教会のこと、ある牧師のことじゃないんです。私のことです。これはじゃあ次、最後のスライドですね。ヨナは深い愛国心を持っていて、同族のためなら自分の命まで快く捧げようとした。彼は愛国という名のもと、数多くの尊い命も犠牲にしようとした。ヨナの誤った信仰は 唐ごまを蝕む虫のようだ。そうですね、せっかく夜名のための唐ごまの影ができたんですけれども、それを蝕んでいる虫が現れたんです。そのような存在だった夜名は。私たちも同じです。教会を愛して教会のためなら自分の何をも捧げてもいいと思っているのかもしれません。しかし教会のために、自分の信仰のためにっていう名のもとで、私たちは神様を知らない多くの魂を犠牲にしているかもしれないっていうことは考えてみないといけないんですね。このヨナのように誤った信仰はかえって教会を蝕むんです。本当に私たち一人一人の神の御前において悔い改めないといけないっていうことはですね、どれほど大切なことか。これは別にですね、皆さんを責めるために言ってるわけではなくてですね、皆さんがダメだっていう話をしたいわけじゃないんです。皆さんと神様との関係において、本当に私は神の御前に正しく立っているんだろうかっていう、常に自分自身を吟味しないといけないんです。で、聖霊の助けが必要なんです。ですから皆さん、自分自身と戦うのは自分じゃないんですよ。聖霊が戦ってくださるんです。次、ユダヤ人は食材の日にヨナ書を読む。面白いですね。ユダヤ人、食材の日にヨナ書を読むんです。霊的食材の日に生きている私たちも、もう一度ヨナ書を読んで、読みの腹から祈る前に神様の御心の中に入り、魚のお腹に入る前に、私は神の心の中に入ってみる必要がある。それを読み取ってみようではないかということなんです。私たちは自分の願いに基づいた信仰を持っているかもしれません。しかし私たちは神の御言葉に基づいた信仰を持たなければなりません。神の御心は何なんだろう、それに私たちの信仰の根を下ろしたいと思います。はい、じゃあでは今日はここまでにしたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちはあなたの御前においてヨナのようではないか考えさせられます。あなたの民でありながら、あなたの使命から逃れようとしてないか自分自身を見つめます。神様、どうか私たち一人一人がヨナのようで、ヨナのようにならないように私たちを導いてください。もし私たちがヨナのようであれば、私たちにも魚の中の中に入る経験をさせてください。自分自身は死に、キリストが私のうちに生きる経験をすることができるようにしてください。私たち一人一人の信仰を主が強めてくださいますように、私たち一人一人を主が用いてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。